本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書12章54節から59節です。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。アーメン。戯曲ハムレット、オセロ、リア王、マクベスをシェイクスピアの四大悲劇と言います。この中で最も悲劇的な作品はリア王です。リアはイギリスの王でした。彼に妻はおらず、娘だけ3人いましたが、長女ゴネリルと次女リーガンは結婚をしていて、末娘コーディリアは二人の男性から求婚を受けている状態でした。リアは80歳を超えている高齢だったため、自分の王国を娘たちと婿たちに譲って、余生をゆっくり休みたかったです。それで彼は自分の領土を三等分してから、娘たちに自分をどれくらい愛しているのか、質問する方法で分けようとしました。長女と次女は欲張りで、お父さんのことを特に愛していませんでした。末娘だけお父さんのことを心より愛していました。まず長女ゴネリルに聞いたところ、このように答えました。言葉で表現できないほどお父様のことを愛しています。私の目よりも、無限の領土と自由よりもさらに愛しています。子供として支えられる最大の愛で、お父様が今まで受けたことがないほどの最大の愛でお父様を支えます。この話を聞いて気分が良くなったリアは、とても良い土地を3分の1長女に与えました。次に次女リーガンに聞いたところ、このように答えました。私も姉さんと同じ心、同じ志なので、私の親孝行の価値も姉さんと同じです。ただし姉さんの話に付け加えて申し上げますと、私はこの世で最も崇高で完全な喜びがあるとしても、それが親孝行以外の楽しみならそれを敵とします。ただお父様にも差し上げる崇高な愛だけで大きな幸せを感じます。とても気分が良くなったリアは、次女にも長女に与えたものに劣らない土地3分の1を与えました。まだリアには3つで分けた領土のうち最も大きな土地が残っていました。リアは末娘のコーディリアに、この領土をお前のものにするために話せる言葉何があるのかと聞きました。するとコーディリアは、何も話す言葉がありませんと話しました。瞬間的に慌てて驚いたリアは、何も言えないなら何も受けられないんだよとし、もう一度言ってみるように言いました。末娘はこのように答えました。お父様は私を産んで育て愛してくださいました。当然礼を尽くすことが私の義務です。お父様に服従し、お父様のことを愛し尊敬しています。ところで姉さんたちが本当にお父様のことをそのように愛しているなら、どうして結婚などしたのでしょうか。私が結婚することになったら、私の夫は私の愛情と関心と義務の半分を持っていくと思います。 お父様に親孝行だけするなら、私は姉さんのように結婚しないと思います。この言葉に怒りを覚えたリアは、末娘に与えようとしていた領土を半分ずつ分けて長女と次女に与えました。これから自分は王の身分だけ維持し、すべての権力と権限、収入は二人の婿に与えると宣言しました。そして自分の王冠を外して二つの婿に与えながら交互に被るようにと言いました。自分は騎士100人を率いて長女と次女の家で1ヶ月ずつとどまると言いました。末娘に求婚した2人のうち1人であるフランソーは何の持参金がなくてもコーディアだけいれば十分だとして彼女を連れて本国に戻りました。しかし2人の娘の家を行き来しながら安らかな余生を送ろうとしていたリアの考えは間違っていました。リアは長女の家を訪ねて侮辱を受けました。さらにはゴネリルのしもべもリアの話を聞きませんでした。長女はお父さんに騎士100人は似合わないとして50人に減らそうにと言いました。頭に来たリアは私にはまだ娘がいると言いながら次女の家に行きましたが、彼女は旅行から帰ってきて間もないので疲れているということで顔も出しませんでした。二人の娘はお父さんに騎士を25人に減らすようにと言った挙句の果てに一人残らず亡くすようにと言いました。結局リアは狂ってしまい、いろいろな雑草で王冠を作ってかぶっては荒野をさまよいました。そして長女ゴネリルと次女リーガンはエドマンド伯爵を同時に愛し、嫉妬に取り憑かれた姉が妹を毒殺して自分も自殺してしまいます。そして末娘のコーデリアもエドマンドに首を絞められて死んでしまいます。リアも二人の娘の訃報を聞き、自分が正しく分別できなかった末娘コーデリアの亡骸の前で絶叫して死を迎えます。リア王の一幕四章にを見ますと、リアがどの娘が自分のことを心より愛して、いたのかについて間違って判断をした後、同系との会話でこのように嘆きました。ここにいる人々よ、あなた方の中で私のことを知っている人はいるのか。ここにいる者はリアではない。リアがこのように歩いたのか、このように話をしたのか。リアの目はどこにあるのか。彼の考えが鈍くなったり、判断力が眠っていたり、この二つの中で一つであろう。ああ、私は寝ているのか、目覚めているのか。誰か私が誰のか言える者はいないのか。リア王にはないはずのないものがあり、あるはずのものはありませんでした。彼には虚勢があり、独善があり、怒りがありました。しかし彼には分別力がありませんでした。それで彼は自分の三人の娘の中で誰が自分のことを心より愛しているのかが分かりませんでした。いや、自分に娘たちを正しく分別できる能力がないという事実を知らなかったため、彼は悲劇の主人公になりました。イエス様は今日の御言葉を通じて正しい分別力がとても重要であるということをおっしゃっています。54節、55節はこのように明かししています。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。私たちの国は地形的な影響によって主に7月から9月までの間に台風が集まってきます。また 6月中旬下旬から7月中下旬の間には梅雨になります。梅雨の時期になれば最も緊張するところの一つが気象庁でしょう。気象庁の予報室の人々は4つの組が4交代で24時間交代勤務をしていると言います。私たちの国は山がそれほど高くはありませんが、複雑な山脈地形のせいで局地的な気象現象が多いと言います。また井戸上で中間に該当する地域は気象変化が激しいと言います。気象予報の的中率は 90% をはるかに超えていますが、なぜ 100% にならないのかという、苦情も少なくないと言います。それで気象庁の職員体育大会をする日は間違いなく雨が降るという笑い話がありますが、実際に雨が降ったことは一度もなかったと言います。約20年前に気象庁で記念品として傘を製作しましたが、その傘にこのような文章が書いてありました。天気を当てるのがあまりにも難しいです。今は科学の発達で降水量、降水地域、雨が始まって終わる時刻はスーパーコンピューターがその中に入力された資料を分析して教えてくれます。またスマートフォンにある天気アプリを通じてリアルタイムで天気を確認できます。それで現代人は空を見ても古代人ぐらいに天気は読めません。単に空に黒雲がいっぱいになっていると雨が降るだろうと考え、雲が全然なければサングラスをかけて出かけないといけないなと考える程度でしょう。古代には気象装備がなかったため経験で天気を判断しました。本文でおっしゃっている西に起こる雲は地中海で集まる雲を意味しますが、水分をたくさん含んでいました。それでその雲が集まれば雨が降ったりしました。また南風は北アフリカ全域にまたがるサハラ砂漠で吹いてくる埃と砂を伴った熱風、今の表現ですと白っ子熱風に該当します。それで南風が吹く日はとても暑かったということです。このようなことを当時の人々はとてもよく分別しました。イエス様もその事実を認めました。ところがイエス様はこのような人々に向かって偽善者と呼びました。偽善者は仮面をかぶって話す人という意味です。仮面の特徴は本当の姿を隠すということです。古代の俳優が舞台の上で仮面をかぶって演劇をしたことから由来した言葉です。今の俳優は舞台で仮面をかぶることはありませんが、とても濃い化粧で仮面の代わりをします。それで本来俳優の人格がどうなのかに関係なく、その役に没頭するのは仮面をかぶったのと同じです。実際の俳優の人格が貪欲的で利己的だとしても、自分が受けた配役が善良な慈善事業家だとしたら間違いなく温かい心を持つ存在となるだけです。なるのです。タレントや俳優、歌手などの人気のある芸能人が助けが必要な機関を訪問して奉仕する姿が放送されたりします。そのような撮影するときに短い奉仕であっても誠意を尽くして真剣に臨む人もいますが、単に人気管理用でする人もいます。カメラが回っていれば彼らの手も取って時々涙も流したりしますが、カメラが離れる瞬間にまるで虫を噛みつぶしたような表情を作り、触れられないものに触ったように後ろを向く人もいます。事前を行った ことであり、仮面をかぶって演技したことであります。イエス様が人々に向かってなぜ偽善者と呼んだのか、その理由を56節がこのように証言しています。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。イエス様がこの御言葉を突然話されたのではありません。10章から長い論争がありました。イエス様はパリサイ人たちと律法教師たちの論争で、彼らの偽善的な人生と信仰について正確に指摘してなされました。またある人が兄との遺産紛争を解決してほしいと言った時、愚かな金持ちの比喩を通じて、この地で何を準備して生きていかなければならないのかについてもお話になられました。それだけではなく、神様はスズメを飼う時におまけでもらったスズメも記憶され、明日かまどで焚き火として消える雑草も記憶され、人の髪の毛が抜けて生えることも知っておられる方だとおっしゃいました。何よりも神様は人を愛され、責任を負ってくださる方だとおっしゃいました。人々はイエス様の御言葉を受け入れなければならないということを知らなかったわけではありません。それでも彼らはそのようにしませんでした。イエス様は御言葉を聞いた通りに生きなければならないということが分かっていても、そのように生きない人々に向かって惜しむ気持ちで偽善者と呼びました。またイエス様は正しい分別力がない人生、神の様の御心と異なる人生を生きることになるとき、どんな結果を招くのかを57節から59節がこのように証言しています。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。イエス様はこの御言葉を聞く人に、なぜ自分から進んで何が正しいかを判断できないのですかと叱責するのではなく、なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですかと叱責されました。人々が世の中で何が重要なのかを自ら分別しようとせず、パリサイ人たちや律法教師たちが教えることにだけ依存して生きようとする態度が正しくないということを指摘しているのです。クリスチャンである私たちが主日礼拝だけ捧げることでは足りない理由がここにあります。私たちは神様の御心を分別する人生を生きるために、私たち自らが神様の御言葉に直面しなければなりません。私たち自ら御言葉を読まなければなりません。神様の御言葉に直面するために、早朝祈祷会と水曜聖書勉強会の助けを受けることもできます。神様の御言葉に直面すればするほど、正しい分別力はさらに広くなり、さらに深くなります。また裁判長の前で裁判を受けなければならないことがあるとき、裁判前に互いに和解するのが最も望ましいことだとおっしゃっています。もしお金を返さなければならないことがあるなら、そのお金を全部返すことが正しいとおっしゃっています。本文の1レプタは当時使われた最も小さい単位のコインであるレプタを言います。当時若者1日分の賃金を 1デナリ、ローマ式ですけれども、ギリシャ式では1ドラクマと言いました。レプタはその128分の1です。よって今日なら1日分の賃金が12万8000ウォンだとすると、レプタは1000ウォンになります。債務者が法廷に立つ前にどうやってでも借金を全部返して債権者と和解するのが牢に閉じ込められない唯一の方法であるように、神様の審判という法廷に立つ前に神様と和解をしなければならないとおっしゃっています。すなわちこの御言葉は遅くなる前に時代の兆候を正しく分別して神様と和解し、神様を目的として生きていくようにとの意味です。冒頭にシェイクスピアの悲劇リア王について申し上げました。悲劇の源流は古代ギリシャです。古代ギリシャの悲劇とシェイクスピアの悲劇は決定的な違いがあります。ギリシャ悲劇は決定された運命のためにいくらそれを避けようとしても避けられなくて迎えることになる悲劇です。その代表的な例がソポクレスが書いたオイディプス王です。コリントス、聖書で言えばコリントという都市で父ポリュボスと母メロペーの元で育ったオディプスは、ある日祭りで自分の両親は本当の両親ではないという話を聞きました。それを自分の両親に確認したところ、両親は事実とは違うと否認しました。それでアポロン、ポイボス神殿に行って尋ねたところ、さらに驚くべき事実を知らされました。あなたは父を殺して母と結婚して子供を産むだろうというものでした。オイディプスはその予言が実現されるのを避けるためにコリントを離れてテーバイに向かいました。馬車に乗っていく途中、斜面の道で他の馬車に乗っている老人と争いになりました。そしてその老人を殺してしまいます。そしてライオンの体に女性の顔をしたスフィンクスという怪物がテーバイの人々をいじめていましたが、スフィンクスが出した謎、朝には4つの足で歩き、昼には両足で歩き、夕方には三つの足で歩くものは何なのか。これを解いてスフィンクスを倒して空席だったテーバイの王となって王妃を受け継ぎました。後でオディプスは飢饉と疫病の原因を探すために本来テーバイの王だったライオスの死を追跡し、自分がテーバイ王の息子であり、自分が殺した場所に乗っていた老人が自分の父であり、自分が受け継いだ王妃が自分の実母であったとの事実を悟ることになりました。その事実を知ることになったその母は自殺してしまいました。オイディプスは王妃の黄金のブローチで目があっても見ることができないなら使えないと自分の目を何度も刺して目が見えなくなる刺激的な終末を迎えます。ところで皮肉なことにオイディプスに自分の父を殺した人がオイディプスあなたであると話した人はテイレシアースという預言者でしたが、彼は目が見えない人でした。オイディプスは目の見えない預言者も分かる自分の運命を避けるために赤きましたが、それを結局避けられなかったということです。 それでオイディプス王に出てくる悲劇を運命悲劇と言います。一方シェイクスピアは悲劇は主人公の性格的な欠陥による性格悲劇と言います。リア王は自分に与えられた運命のために悲劇の道に行ったのではありません。彼に正しい分別力がなかったためにそのような終末を迎えることになったのでした。説教が文学講義でもないのにこのように長く文学作品について話すのは、多くのクリスチャンが信仰生活をオイディプス王の内容と似ていると考えて生きていくからです。自分がいくらもがいても何の意味があるのか、すべて神様の思いのままになるだろうに。神様の思い通りすべてのものがなるから祈ってもしょうがない。このような話をします。しかしそれは正しい信仰の人の態度ではありません。むしろ信仰生活はリア王の内容と似ています。神様が私たちの人生にくださった状況と環境、人生の場所があります。私たちにはそれを正しく分別し、正しく解釈して正しく適用する責任と義務があります。アダムとエヴァが神様の御言葉とサタンの話をちゃんと分別することができませんでした。その結果彼らは神様がくださった最も完璧な環境であるエデンの園をなくしてしまいました。ダビデが出ていくべき戦場に出ていかずに王宮の屋上を散歩し、ある女性が入浴するのを見ました。彼はその状況を正しく分別できませんでした。その結果彼は言葉では言い表せないほどの失敗をして、息子が他の息子を殺すのを見なければならず、息子がクーデターを起こして裸足で逃げなければなりませんでした。使徒パウロがサウルだった時、彼は誰よりも神様に対する熱意があると自負していきました。しかし彼は復活された神様に会った後になって、その時までの人生は誤った判断の連続だったことを自覚することになりました。そしてその目から鱗のようなものが落ちて、彼は一生神様の御心を正しく分別する人生を生きました。信仰生活で正しい分別力を持つことは信仰が深くなる近道です。ローマ人への手紙12章2章はこのように明かしします。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神様は私たちにこの地で生きながら神様の御心を正しく分別するようにとおっしゃっています。ところで神様の御心を正しく分別するためには条件があります。それはこの世と調子を合わせてはいけません。心の一心によって自分を変えなさい。この部分を NIV 英語聖書は本当に意味深く翻訳しています。調子を合わすという単語をコンフォーム、自分を変えなさいはトランスフォームに翻訳しました。接頭語コンは一致または同意という意味で、トランスは変えるを意味します。そしてホームは形または枠を意味します。それで私たちが神様の御心を正しく分別するためには、この世の枠に同意せず枠を変えなければならないということです。世の中の人々は世俗的な価値観という生命期を持って生きていきます。それでより多くのもの、もっと大きなもの、さらに派手なものを持っていれば成功した人生を生き、幸せであると考えます。しかしクリスチャンは真理と生命という生命期を持って生きていく人々です。ところが多くのクリスチャンがその生命期の 形を変えようとしないで、練り粉の色だけ変えようとしています。練り粉が白い色でも赤い色でも黄色でも製麺機の形が同じなら麺の形は変わりません。神様は私たちに他の色の麺を持つのではなく、製麺機の形を型を変えるようにとおっしゃっています。陶工が陶磁器を作るときに細かい土を練って模様を作り、陽刻と陰刻に彫り、薬を塗ってまた乾かすだけで完成されるのではありません。必ず高温の釜で2回焼かなければなりません。また陶磁器を釜で焼くだけで全て作品になるものでもありません。焼いた陶磁器の形が乱れたり割れたのは作品になれません。また目で見るには完全なように見えても、それを持って太陽に照らしてみるとその多数にひびが入っているといいます。私たちの人生が人々が見るには完全なように見えることがあります。しかし私たちの人生を永遠の命の光となるイエス・キリストに照らしてみなければなりません。それでこそひびが入った私たちの人生を直すことができます。これが正しい分別力を持つことです。この世にはいつも神様なしでも十分に幸せで意味のあるように生きることができるという巨大な波が悠々と流れています。目に見えるものが全てであると、より多くのもの、もっと大きなものを握り、さらに高い席に座ることが成功する人生を生きることであると私たちを誘惑します。それで数多くの人々が世俗的な価値観に埋もれて生きていきます。今日も風が吹いています。雲が集まってきます。世の中では様々なことが起きます。その中で神様の御業はひとときも休まずに、人が考えることができない神秘的な方法で繰り広げられています。その神様の御業は今私たちと共にいて、私たちを共に立てられていきます。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様が私たちの人生をすべて決めておいたので、私たちにできることは何もなく、私たちはただ引きずられていくようにだけなっているのではなく、私たちが私たちの人生の場所で瞬間ごとに神様の御心を分別しなければならず、その分別を正しくすることとしないことの差がどれほど大きいのかを悟らせてくださりありがとうございます。私たち各自が神様の御心と関係なく無分別な人生を送ったり、世俗的な価値観に従うことを選択して、信頼と人生が潰れないようにしてください。私たちが神様の御心を分別しなければならない時に、御言葉でおっしゃってくださり、また私たちが理解できる方法で悟らせてください。願わくは神様の御心を私の利益のために我殿飲水のように曲解しないようにしてくださり、単に私の欲望と利益を成就するために神様の御言葉と神様の御心を歪曲しないようにさせたまえ、何よりも御言葉を心に留めて御言葉の前に私たちの人生を出すようにしてください。そして私たちが御言葉を守っているようであっても、永遠の神様の御言葉が限りある私たちの人生を守っていることをいつも目視するようにしてください。またこの地で起きる様々なことを見て聞くとき、神様の御心が何なのかを正しく考えるようにして、私たちの人生に起きる様々なことの中にも、また風が吹き雲が集まる日常の中でも真理を分別する知恵を与えてください。そして限りあるこの世で 永遠なる命を味わうようにしてくださり、永遠の神様と同行する恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。